僕らみんなで生きてるの時間です。本日の僕らみんなで生きてる、やっぱりどうしても冬場なので、冬に関係ある冬眠ネタご紹介していきたく、今日は、森の妖精と呼ばれます、山根ちゃんをご紹介。山根という生き物、私も目の前で見たことないんですけど、まあ来年ネズミ年ですが、ちっちゃいね、ネズミみたいなやつで、大きさはね、どれぐらいかというと、頭からお尻、尻尾の付け根まで、頭というか、まあ、鼻先からお尻までが、だいたい6センチから8センチちょっとぐらい。うん、ちっちゃい。そして、尻尾の長さだけが、まあ、4、5センチ。4センチから6センチ弱ぐらい。だから、鼻の先から尻尾の先まで入れても、大きくても14センチぐらい。まあ、でも半分ぐらいは尻尾なので、もう体は本当にちっちゃいやつですよね。で、どれぐらいの重さがあるのかというと、普通に冬眠しないで、冬眠、普通に活動している頃で20グラム。そして冬眠する前ですね、はいっぱい栄養を蓄えているので、ちょっとプラスアルファ、重たくなってるということなんですけど、たった20グラムです。で、木の周りで生活するので、木に張り付きやすい形、かまぼこ、顔をペタってこう、テーブルの上に乗っけた時に、真正面から見ると、かまぼこをこう切ったようなね、形をしていると。かまぼこ型の体型をしているということなんですけど、山根は、冬に体温を自分でね、変化させて飲まず食わずでなんと半年間も、冬眠することができ、そして日本に1種類しかいないのでとても珍しい生き物だと私は思っていたんですけど、実は日本の森林地帯の至るところに数多く生息している生き物だということなんですね。まあもちろん森林が元気であればということですけど、本当はそんなに珍しい生き物でもないそうなんですが、天然記念物なんで許可なく飼育することはできません。しかも野生動物は勝手に捕まえてはいけないという法律もありますから、まあみんなそうなんですけどね、どんな生き物でも手を出していけないわけなんですけど、そんなに思ってる、私が思ってたほど珍しい生き物ではなさそうなんですけど、まあ可愛いので天然記念物だから飼っちゃいけないとか知らずに飼ってる人も多かったり、その冬眠する場所を求めてですね、知らず知らずの間に家の中のタンスに、入ってきてタンスの中で冬眠しているのが発見されたりと、そんなこともですね、起こったことが過去あるそうで、今もそういうどこかね、人知れず人ん家の中で冬眠しているかもしれないんですけど、多くのネズミの仲間がそうであるように、山根ちゃんも夜行性で、日の出の前に、潜んでいる木の穴とか、そういったところからに戻っていくと。日の出の前に住処に戻っていくと。夏でも、実は気温によっては体温を下げて、眠って、それでまあ睡眠の途中から活動の準備に入る。で、体温が37度まで上がると活発に動くことができるということなんです。体が小さいのでね。それでまあ、爬虫類は、いや、昆虫は太陽とかを使って体温を上げたりしますし、日が沈むと自力で体温上昇、日が沈むとね、動きにくくなりますけど、山根ちゃんはまあ自力で体温上昇ができるという、哺乳類なんでできるわけですけど、自分の活動目的に合わせて体温を調節できるというのはすごいことだなと思います。さあ、そんな山根ちゃん一体何を食べて生活しているんでしょうか。まあ冬眠の秘密はまた後ほどご紹介しますが、普段はクルミとか、ひまわりの種みたいなそういう、なんていうか、花の種子ですね。とか、ちょっとカロリーの高いもの、さつまいもや大根なんかも食べるそうです。その他トンボとか、コガネムシとか、チョウチョやガやクモ、そういった昆虫も大好き。うん。だけど、ケムシとかイモムシは、好んで食べないんだそうです。意外とやっぱりこう、歯ごたえ重視というか、なんかこう、そういうのが、お好みがあるんでしょうかね。げっ歯類なんで、やっぱポリポリしたものの方が好きなんでしょうか。ネズミの仲間なんで。それで、 あんまりでもね、何だっけ、クワガタとかね、カブトムシほど外骨格が硬くなると、殻が硬くなると、んー、ちょっと硬すぎっていうような、ちょっとより好みもあるそうです。それからね、蝶じゃない、蜂の幼虫とかサナギとかは、離乳時期の子供がよく食べるんだそうですけど、やっぱり毛虫や青虫を食べないと。これどうも味覚による薄毛嫌いがあるような感じがしますね。その他、猿なしとかね、ぶどう、山ぶどうとか甘くて水分の多い果実が大好きだそうです。ただ、酸味や苦味の強いものは、ちょっと、いや、いいですっていうね、なかなかグルメというかね、味覚が細かい感じがしますけど。でですね、そうやって木の穴とかそういったところに潜んでるわけなんですけど、5月の下旬から10月の上旬、初夏から秋口にかけて繁殖シーズンです。で、妊娠期間は3週間。で、子供はだいたい7月から8月に産む場合は3匹から6匹産むそうなんですけど、冬眠前だと9匹から10匹と、その時期によって、子供の数が増えたりするそうなんですね。で、不思議なことですけど。で、生まれたて、なんかやっぱり餌を与えられる状況とか、そういうのに応じて生存率とかと関係してるのかなと思うんですけど、まあ、もうそれともう一つは、その、夏に栄養をしっかり蓄えられたら、お母さん的にも子供がたくさん育てられるのかなというようなね、予測はできるんですけど、実際はちょっとはっきり分かりませんでした。で、生まれたての赤ちゃんヤマネ、お母さん、大人ヤマネで 20g ですけど、生まれたてだとですね、なんと1円玉2枚分ぐらいの重さしかないと。もう、手のひらに乗せたところで重さはもう感じられないぐらいでしょうね、人間だとね。で、2週間ぐらいで目が開いて、それからもう昆虫とか食べたりするようになり、冬眠前になると大人の体 20g ぐらいに大きくなる。で、食べ物を、例えばリスとかね、口の中に、頬袋の中にいっぱい餌を貯めて、持って帰って好きなとこに隠したりっていうようなことをやりますけど、食べ物を蓄える習性がヤマネちゃんにはないので、昆虫がいなくなる時期と前後して、冬眠に入るそうなんです。で、昆虫の活動時期と前後して目が覚めるという、とても便利にできてますが、まあだから4月から5月には起きる。起きるともうほとんどすぐ、繁殖シーズンに入ってることになるんですよね。で、なんと半年もの冬眠に耐える。冬眠するっていうことはですね、代謝が下がって食事もしないで眠り続けるわけですから、半年間お腹がペコペコっていうこと、まあお腹がペコペコっていうことに気づかずに眠ってるんでしょうけど、まあそうやって眠ることができると。すごい、あんなちっちゃいのに。で、体重の増えた山根ちゃんから先に冬眠に入ることが知られているそうです。あー、もう準備できたけんそろそろ寝ようっていうね。だってこれは命に関わりますからね。あんまりちゃんときちんと体重を増やさずに眠りに入ってしまったら、冬眠という過酷なですね、状況下の中ではですね、体が持たなかったらね、もう目が覚めたって、お腹空いた、やばい、痩せてきたって思ったって、周りに餌がなければもうあとは凍死するか飢え死にするしかないわけですし、ゆっくり眠れる体をバッチリ作れたものから眠りに入るということですね。で、冬眠中はこれがすごい不思議なことなんですけど、周りの環境の温度に合わせて、なんと体温をですね、何度ぐらいまで下げてるかっていうと、0度近くまで体温下げてる。なんで凍らんとって思いますけどね。で、呼吸の数も1時間のうちにほんの何回かしかしなくなって、代謝量がもう激減。代謝される量が減るっていうことは、体の中のエネルギーも使われないっていうことですからね。で、体を一番よく知られているのは、多分山根といえばボール状に丸まることだと思うんですけど、体をまん丸に丸めて、体の表面から熱が発散するのをこれで防いでいるということなんです。ボール状になってる山根をね、テレビで見たことがある人もいるかと思いますけど。よくできてる。体が小さいとどんどん熱が逃げていくという話は、お鍋と器に取ったお鍋の具の話の例でね、お鍋の大きいお鍋の方はあんまり冷えないけど、器に装うと小さくなるとすぐ冷めてしまう、そういう例で どっちがすぐ熱が逃げるかというのは皆さんも経験上ご存知だと思いますが、あんなに体が小さいのによくぞ耐えてるな、その寒さに、というね、びっくりです。で、ある程度低温で、温度変化が少ないところを好んで冬眠場所としてやっぱり選ぶそうですね。そりゃそうでしょうね。湿度が高い場所、乾燥しすぎずに、温度の変化が少なくて、まあまあある程度の低温のところ、それから光や音などの刺激がないところ、もちろん、天敵が来るようなとこじゃない場所ですね。そうなると生きている木に開けられた穴だとか落ち葉の下の地面のちょっとしたくぼみとかにもね、寝床を作るそうです。で、寝るときは一匹で寝ることもあるけど、何匹かが集合して冬眠することが知られていると。そっちの方がなんかあったかそうですもんね。で、ちょっとその山根の森の妖精というイメージからは、ほど遠い話というか、すごい生態なんですけど、冬眠までに栄養が十分に蓄えられなかった者たち同士が出会うとどうなることか、この道を行けば。なんとですね、共食いが見られると。もうやっぱり強いものしか生きられないんだなというのがよくわかりますけど、栄養分が十分に蓄えられないと冬眠に入れないわけですから、そうなる前にということで、お前も眠れないのかっていう者同士で共食いしちゃうということなんですね。しっかり餌を探しておかないといけません。で、まあその秋の時期、さっき言った、さっきは答え分かりませんでしたって言ったんですけど、その後のメモ書きによりますとですね、結局その秋の遅い時期の出産数が多くなるということ、こういったところがもしかしてその共食いと関係があるんじゃないかというですね、どうやらもしかしてっていうのはちょっと考えられているということみたいですね。さあ、で、前の年に生まれていた、前年生まれの山根ちゃんは、早く目が覚めて活発に行動するそうです。これなんでかっていうと、繁殖活動に張り切って参加したいからだそうです。そうやって、過酷な環境を生き延びる。で、思ってたよりも、あれ？ここちょっと寒すぎるんじゃないかなっていう場所、さっきなんで凍らないのかなって言いましたけど、ここ寒すぎるんじゃないかなっていうような場所に、冬眠してしまった時に、寒すぎるというか、だんだんここは思ったよりも寒いぞってなった時、眠り続けていたら凍死しちゃうんで心配なんですけど、なんとですね、これ以上は体が耐えられませんという温度に達してくるとですね、山根ちゃんはじわっと体温が上がってきて、一回起きてやばいやばいっつってちゃんと冬眠場所をお引越しするっていうこともね、観察されているんですね。いやー、よくできてるなーと思うんですけど、あんなちっちゃな体でね、よくそういう冬眠という、環境というか、まあ状況をね、乗り越えられているなと感心するばかりです。さて、山根ちゃんなんですけども、かわいい山根ってなんかかわいい名前なんですけど、場所によっては紀伊半島の方では氷ネズミって呼ばれていたり、富士山の方では、富士山のふもとの方ではマリネズミって呼ばれていたり、まあまん丸になりますしね。それからキノコ玉って呼ばれるところがあったり、東北地方ではキノコ玉っていうそうです。かわいいですね、キノコ玉ね。それから長野県の東の方では山の通し、通しは冬に死ぬと書きます。山で冬には死んだように眠ってるっていうことなんでしょうか。山通しっていうような呼び方もあるそうです。やっぱキノコ玉やな。ということで、今日はすごい冬眠を知る山根というですね、小さな生き物についてご紹介しました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。あの時聞き逃したあのコーナー、気になる DJ たちの裏話、ここだけのスペシャルプログラムなどなど続々更新中です。現在配信中のタイトルはこちら。
Words Around the World。
僕らはみんなで生きてる。
プサンハットライン、
ミュージックプライマリー、フォーカストキャスト、
君が世界を変えていく、
ハピネスコントローラー、
プラダケージロール、
スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。私もピクニックの時にはいつも聞いてるんですよ。
Love FM Podcast。
ちなみに私はハピネスコントローラーを担当してます。聞いてね。